後80年、戦争の記憶から平和を考える。1945、昭和20年に終戦を迎えてから、今年は80年にあたります。当時を知る人も高齢になり、話を聞ける機会は少なくなりました。戦争を経験した市民や専門家の話から、当時何があったのかを知り、これからの平和について考えてみませんか？問い合わせ市民共同課。広島長崎に原子爆弾が投下された8月6日9日と、終戦の日である8月15日には、平和を祈念するため黙祷をお願いします。逗子での戦争の様子。逗子は隣接する横須賀に旧帝国海軍の本拠地があったことで、その影響を大きく受けました。長年市内の小学校に勤務し、市の歴史を研究する諸角さんに当時の逗子の様子を聞きました。教育研究相談センター諸角敦さん。メガネをかけた諸角さんの顔写真が添えられています。市内全域に軍事施設が。日中戦争が始まった1937、昭和12年、海軍は池子地区の買収に着手。土地は弾薬庫として利用されました。細長い谷が山奥へ入り込む地形で、谷沿いにトンネル型の倉庫を作りやすかったためと言われています。1941、昭和16年には土地の買収が隣接する久木地区へと拡大。最終的に横穴式トンネル倉庫16箇所、地上倉庫69箇所、計85箇所の弾薬倉庫が建設されました。一方、その土地に暮らしていた人々は立ち退きを余儀なくされました。終戦までに全69世帯が住み慣れた場所を追われ、中には移転先で再び土地を接収された人もいました。写真があります。池子弾薬庫では山に穴を開けて横穴式トンネル倉庫が作られた。地上倉庫を含めると、航空爆弾20万トンを貯蔵できた。説明。コンクリートで固められたトンネルの入り口です。トンネルの周りを緑の木々が覆っています。説明終わり。日本への空襲が本格化すると、横須賀軍港を米軍の攻撃から守るため、逗子にも砲台が複数設置されました。小坪には沿岸を防備する洞窟砲台が、広山や双子山にも戦闘機などを狙う広角砲台が作られます。上空を通過する敵機を撃ち落とすため、しばしば砲撃が行われました。また空襲に備えて軍事施設を安全な場所に移す工場疎開も始まります。横須賀にあった工場や倉庫も逗子の各地へ移転。池子弾薬庫は1945年から海軍航空技術省補給部池子工場となり、広角砲の水薬や特攻兵器、桜花、海流の噴針機の装填作業などが行われました。誰もが戦争のため働いた。逗子は軍の施設で働く人々の住まいとしても利用されました。1942、昭和17年以降、桜山、沼間、久木には大人数が居住できる寄宿舎が置かれ、ここから逗子や横須賀にある工場などへと通いました。中には最大で約4000人もの工員が暮らした宿舎もあったそうです。 1944、昭和19年になると、学徒勤労令により、中学生以上の勤労が義務に、図志の学生に加えて、県外から動員された学生も、海軍の軍事施設で働きました。沼間の寄宿舎には、東北地方から動員された学生が暮らし、池子弾薬庫や横須賀の軍需工場で火薬の装填作業などに従事。工場疎開の時には、機械を収める防空壕を作るため、土を運び出す重労働も行いました。1945年には、学校の校舎が工場として使われることも、校庭は食料増産を目的に、一部を残して畑へ転用され、小学生も野菜を育てるなどしました。白黒の写真が2枚あります。写真1、現在、広山公園の猿舎として使われている広角砲台の砲座跡。説明、地面を丸く円形に掘り下げた中央に、砲座跡があります。土を掘り込んだ側面には、四角や楕円形の横穴が掘られています。写真に、東北地方から動員された女子勤労学徒が収容された、沼間第四寄宿舎の食堂跡。説明、横長の木造2階建ての大きな建物です。説明終わり。今も残る戦争の痕跡。写真があります。工場疎開のため動員学徒や朝鮮人労働者によって防空壕が作られた。神武寺の表参道近くの防空壕は戦後になって神武寺トンネルへと整備された。説明。現在使われている神武寺トンネルの写真です。説明終わり。戦争の影響は今も。1945年8月に終戦を迎え、図志にある軍事施設は連合軍に接収されました。戦後も苦しく混乱した生活が続く中、軍事施設の跡地で被害者を出す事故が発生します。小坪の洞窟砲台があった場所では、1945年10月に爆発事故が発生し、子供十数人が亡くなりました。1947、昭和22年11月には、米軍が管理する池子弾薬庫内で爆発が発生。周辺住民約1000人に避難命令が出されました。しかし軍は引き続き弾薬庫を使用。完全に使用停止されたのは1978、昭和53年になってのことでした。池子の返還運動は1954、昭和29年の図志市政施行を機に活発化。1970年代になって、第一運動公園と久木中小共同運動場が返還されました。池子の森自然公園は2015平成27年に米軍と日本の共同使用という形で開園。2024、令和6年には需要地域医療センターへの侵入路が返還されました。図志は大きな空襲被害こそありませんでしたが、池子の歴史や各地に残る痕跡から、戦争で様々な影響を受けたことがわかります。写真があります。飯島崎、現図志マリーナに面する山の中腹に作られた洞窟砲台の跡地。今は入り口が塞がれ、近づくことができない。説明。白黒の写真です。 山の側面に大きく掘られた洞窟です。説明終わり。今も残る戦争の痕跡。写真があります。池子弾薬庫内には物資を運ぶための線路が敷かれ、現在の京急線を通って、金沢八景の工場、消防北分所付近にある線路を通って、横須賀線へとつながった。池子の森自然公園内には、線路の一部が残っている。説明。公園の草むらの中に敷かれている線路です。説明終わり。私の記憶。岡本勇さん、池子、87歳。優しい眼差しでカメラの方を見ている胸から上の岡本さんの写真が添えられています。忘れられない恐怖や不安、空腹に耐えた少年時代。当時は神武寺駅近くに住んでいました。空襲警報が鳴り、家の近くの防空壕へ逃げる途中、上空にいた小型戦闘機に機銃掃射されたことが、とっさに木の下に逃げ込みましたが、目の前を木の葉や枝がパラパラと落ちてきた光景が忘れられません。またとにかく食料がなく、近所の山や川で食べられるものを探しました。木の枝で作ったパチンコで鳥を仕留め、焼いて食べたこともあります。戦後、池子弾薬庫で爆発があった時は、通学先の逗子小学校から葉山の神社に避難。池子は壊滅状態と噂を聞き、不安な気持ちで夜を明かしました。今でもあの時の気持ちを思い出し、胸が締め付けられることがあります。私の記憶、須田豊さん、沼間、92歳。白髪を短く刈り込んでいる須田さんの胸から上の写真が添えられています。警報も出生も勤労学徒も何もかも当たり前だった。終戦前は毎晩のように空襲警報が鳴り、市内上空を B-29 が通過。迎撃のために日本軍が発射した砲弾が機体に届かず消え落ちていく光景を何度も目にしました。また出征する近所の人も多く、御霊神社でたびたび行われた壮行会には私も見送りに行きました。沼間にあった海軍の工員宿舎からは、毎朝横須賀の軍需工場へ向かう人たちが列をなして歩いていました。終戦の年は中学校1年生で、現在の第一運動公園にあった海軍の自動車修理工場に学徒動員へ。終戦を告げるラジオ放送は工場で聞きました。すぐに理解できませんでしたが、大人が涙を流して聞いていたことを覚えています。私の記憶、谷山茂子さん、逗子、98歳。ショートカットにした白髪にピンク色のカーディガン姿の谷山さんの胸から上の写真が添えられています。東京、逗子、横須賀、様々な風景を見つめて、空襲が激しくなってきた中学生時代、都内から下着にあった別荘に家族で疎開しました。横須賀線で都内の学校に通い、皇居の周りなど町の掃除をしていました。逗子近辺は大きな空襲被害はなかったですが、大船駅以降の車窓から見る風景はどこも焼け野原。親には、横浜までに警報が鳴ったら逗子へ戻り、横浜以降なら東京の親戚の家へ向かいなさい、と言われていました。終戦の1年前頃から、 都内への通学も危なくなり、勤労学徒として横須賀の海軍基地へ、亡くなった兵士の家族に戦死を伝えるための通知を郵送する、戦死照射係に終戦まで従事しました。辛い仕事でした。逗子駅を使っていましたが、栄養失調のためか、現在もある東口改札から、隣のホームに行くための階段を一気に上り下りできません。何回か休憩を挟みながら渡っていました。戦後はそのまま逗子に住み、両親が営んでいた都内の写真館再建に家族で励みました。夏は逗子海岸で海の家を借り、浜の写真館を5カ所営業したこともあります。戦争で写真が焼けてしまった人が多く、喜ばれました。いつでも誰でも自分のやりたいことや好きなことが自由にできる、平和な世の中であってほしいと願っています。写真があります。疎開した下着の別荘の庭で姉二人と、左が谷山さん。この庭に防空壕の代わりとして穴を掘り、いざという時に備えた。説明。白黒の写真です。石灯籠の置かれている庭をバックに、三人の姉妹が笑顔で寄り添って立っています。説明終わり。戦争体験を聞く。1. 学徒出陣と戦後の復興。1943昭和18年に学徒出陣令が公布され、満20歳に達した学生は徴兵対象となりました。逗子在住で当時21歳の大学生だった三田村さんも召集され、特攻機の整備を担当。何人もの特攻隊員の出撃を見送りました。戦後は東逗子駅開業や幼稚園園長として町の復興に尽力された三田村さんに当時の話を聞きました。前宝生寺住職、前家具の実学園理事長、三田村宝治さん、沼間103歳。背広にネクタイ姿の三田村さんの胸から上の写真が添えられています。特攻は行くも悲しい、送るも悲しい。逗子の学生が見送った多くの命。1943年10月21日、神宮外苑で出陣学徒壮行会が開催されました。セーラ、生きるに等しい。元より生還を期せず、私たちは生きて帰るつもりはない、という学生代表の言葉が今でも耳に残っています。陸軍に入隊し、東京立川の航空技術学校で整備技術を学びました。その後、沖縄防衛のため、操縦者と爆弾を乗せた航空機で敵艦に体当たり攻撃を行う特別攻撃、イコール特攻が本格的に始まります。私は特攻機の整備兵として1945昭和20年3月に宮崎県都城西飛行場へ、しかし、4月末に大規模空襲に見舞われ、生き残った私は、鹿児島県知覧飛行場に移動しました。特攻機の整備では、ガソリンの予備タンクを外して爆弾を取り付けます。特攻隊員は、お世話になりました、と挨拶して出撃。みんな多くは語りませんでしたが、もう一回、母ちゃんに会いたいという本音を耳にしたこともあります。飛び立った後、これから突っ込むという連絡があり、通信が途切れて ツーッとなる。その音が本当に嫌だったし辛かったです。多くの戦友が亡くなっていく中、私も命を落として戦いたいと志願したことがありました。その時上官が、死ぬのはいつでもできる。これからの日本をどうするか考えろ、と。あまりに軽くなっていた生の意識を、心ある一言が取り戻してくれました。6月、東京の成増飛行場に移動。そこで8月15日の終戦を迎えました。写真があります。操縦席に座る出撃前の特攻隊員に咲いていた桜の枝を手渡し見送ったことも。左が三田村さん。説明。白黒の写真です。出撃する特攻隊員に桜の枝を手渡ししています。説明終わり。町のため、子供のため、戦争がない平和な未来のために。終戦後、淡路島で残務処理にあたり、9月末に2週間かけて逗子へ帰郷、3年ぶりに実家に戻りました。戦後の逗子は池子弾薬庫なども接収され、町全体に悲しみが漂い、混乱していました。家族や家を失い、防空壕に身を寄せる人もいて、食べるものがなく、奪い合いや犯罪、暴力が増えていました。どうにかしたいと、寺の敷地を開放。身寄りのない子供を引き取り、集まってきた見ず知らずの人たちと助け合って暮らしていた時期もあります。また、沼間地区には線路は通っていても駅がありませんでした。町の未来のために新駅を、と奔走し、1952、昭和27年に東逗子駅が開業しました。戦争がない平和な未来のためには、子供の教育が大事だと、戦後間もなく寺の一角に、立花保育園、現、かぐのみ幼稚園を開園。住職の傍ら園長として子供たちの成長を見守り、命の大切さを伝えてきました。子供の輝く未来を守るため、戦争は絶対にしてはいけない。命ある限り、そう伝え続けます。三田村さんは逗子平和デー、オープニングセレモニーに登壇予定。詳細は2025逗子平和デーへ。白黒の写真が2枚あります。写真1。子供たちに紙芝居を読む三田村さん。1948、昭和23年撮影。説明。たくさんの子供たちが三田村さんを囲むように座って紙芝居を見ています。写真2。1952年開業時の東逗子駅。説明。小さな駅舎の後ろに横須賀線が走っています。説明終わり。
戦争体験を聞く2。被爆体験と平和への願い。1945、昭和20年、8月6日に広島、8月9日には長崎に原爆が投下されました。犠牲者は同年末までに広島で約14万人、長崎で約7万人とされ、その後も多くの人が被爆による後遺症で亡くなりました。広島での被爆体験を子供たちへ語る活動を行う宮川さんに、当時の体験や思いなどを聞きました。逗子市被爆者の会、椿の会、宮川千恵子さん、池子、91歳。ブルーのブラウスを着た宮川さんの胸から上の写真が添えられています。 8月6日午前8時15分、世界で初めての原子爆弾投下。小学校5年生だった私は、爆心地から9キロメートル離れた村に、母と2人で疎開中でした。前日に疎開先へ来ていた父と兄は、6日早朝に広島市へ出発。私は山に木を切りに行く作業日でしたが、膝の怪我のため、教室で友達と2人で読書中でした。8時15分、強い光を感じ、何？と言っているうちに、ドーンという爆音が響き、窓ガラスが割れて机の上に散乱。静かになってから校庭の防空壕に逃げ込みました。しばらくして無事だった母が迎えに来て帰宅すると、家の中は爆風でめちゃくちゃな状態でした。原爆投下時、父は爆心地から 2.4 キロメートルの小井、現西広島、駅で乗り換えのため並んでいました。空に3つの落下傘を見つけて見上げていて、それが原子爆弾と計器だったため、上半身に火傷を負いました。もし前の電車に乗っていたら爆心地近くで丸焦げでした。兄は爆心地から 1.8 キロメートルの学徒動員先に向かう途中の道で熱風に飛ばされ、伏せた体の上に建物が崩れて落ちてきました。ちょうど土塀の影を歩いていたので、4000度とも言われる熱線は免れ、火傷はしませんでした。父も兄も奇跡的に助かり、重傷の人を助け、励まし合いながらその日のうちに、母と私がいる疎開先に戻ってくることができました。翌日から村の学校の教室やお寺、農家の座敷などは、市内から逃げてきた、火傷や怪我をした人たちで溢れていました。父の火傷もひどく、必死で看病しました。終戦を経て一時的に回復したものの、原爆症で手の施しようもなく、3年後、家族に見守られて亡くなりました。最後、かすかな声で私たちに、泣くな、泣くな、と言ったのが聞き取れました。強く生きてくれ、ということだったと思います。たった一発の爆弾が奪った多くの命、原爆の恐ろしさと悲惨で甚大な被害。広島に投下された原爆は約600メートル上空で5000から6000度とも言われる高熱の光を放って炸裂。その瞬間、60キロメートル先まで届いたと言われる強烈な爆風と大量の放射線が放出され、キノコ雲となって空高く突き上がりました。キノコ雲の下で奇跡的に助かった人もひどい怪我を負い、火に追われ、水を求めて逃げた先の川は死体でいっぱいになりました。原爆投下時、建物疎開の作業を担っていた中学校1、2年生男子や女学生、主婦の多くが焼き殺され、その子供や親を探しに行った人も高い放射能のため亡くなりました。大量の遺体は軍隊が方々に穴を掘って埋めたり、救援隊が火葬したりしました。また、自分の命が助かったために、今もなお犠牲者やその遺族に申し訳ない気持ちを抱く人も少なくありません。私の夫の家族や兄の妻も、そのような被爆者です。原爆は広範囲に、しかも一瞬にして熱線と爆風、放射能で多くの命を奪いました。核兵器の残酷さは写真や言葉だけでは説明できません。逗子市被爆者の会が発行した被爆証言集は、被爆者が当時の体験を懸命に綴った貴重な証言集です。多くの人に読んでいただき、原爆の恐ろしさを知ってもらいたいです。写真が2枚あります。写真1、原爆投下から数日後、当時の様子を語る父の口述を 母が筆記したもの、私が85歳になって見つけた貴重な資料です。説明。一枚の紙いっぱいに縦書きで書かれています。ところどころ線を引き訂正しながら書かれた様子がわかります。紙自体も黄ばんできています。説明終わり。写真に被爆証言集の表紙、市ホームページから閲覧できる。 ID100-2440。 説明。上部に被爆証言集と書かれ、その下に広島の原爆ドームと長崎平和記念像の写真が載せられています。表紙の写真の横に二次元コードも添えられています。説明終わり。後世の人に託したい核兵器廃絶と平和への道のり。1988、昭和63年に逗子市被爆者の会、椿の会が結成され、被爆者同士自分の体験を話し、悲しみを理解し合える場として集まりました。また、原爆を知ってもらうため、証言集の作成や講演会展示会の開催、ピースメッセンジャーを広島長崎へ案内。14年前から始まった逗子平和デーでは、原爆と人間展を毎年開催しています。被爆者は年々亡くなり、私は2014、平成26年から市内小中学校での証言活動を引き継ぎました。昨年末、日本原水爆被害者団体協議会にノーベル平和賞が授与されましたが、すでに亡くなった方たちの平和活動の尽力があったからこそ、私たち被爆者の願いは、核兵器廃絶、そして世界平和です。現在も争いが絶えませんが、絶対に戦争はしないでください。人間の命の大切さを考え、行動につなげることを心から願っています。写真が2枚あります。写真上。市内小中学校で宮川さんの話を真剣に聞き入る子供たち。説明。教室の後方から子供たちの後ろ姿を撮った写真です。皆床の上に座り、前にいる宮川さんの話を聞いているようです。説明終わり。写真下。原爆と人間展では、被爆者が当時の様子を描いた絵を展示、宮川さんの話を聞いた子供たちの核兵器戦争反対の思いを綴った感想文も展示される。説明。向かって左側の柱に、原爆展と大きく書かれています。パネルがいくつもあり、絵や写真が展示されているようです。手前のラックには、千羽鶴のようなものも飾られています。説明終わり。平和を学び伝えるメッセンジャー。1991年から2017年まで、ピースメッセンジャー派遣事業が行われました。時代を担う若い世代が、核兵器の恐ろしさ、戦争の悲惨さ、平和の尊さについて考え、学び伝える目的で実施。26年間で計502人の中学校2年生を沖縄、広島、長崎へ派遣しました。写真があります。広島では広島平和記念資料館などを訪れ、千羽鶴を原爆の子の像に、献納した。説明。写真奥にある原爆の子の像に向かって歩く子供たちの後ろ姿です。皆リュックを背負っています。 説明終わり。平和をつなぐワークショップ。ピースメッセンジャーの経験者とともに、平和をつなぐことを考えるワークショップを開催します。詳細は市ホームページで確認してください。日時、8月11日月曜祝日、10時から12時。場所、文化プラザホール。対象、小学校5から6年生。中学校1から2年生。申し込み問い合わせ、8月4日までに市民共同課へ。ID101-2835。インタビュー、今も忘れない被爆証言、平和を共に考えたい。ピースメッセンジャー、2007年派遣、三浦正明さん、沼間。三浦さんの胸から上の写真が添えられています。長崎に派遣され、被爆遺構が残る小学校などを巡りました。今の暮らしでは考えられないような出来事が現実にあったのだと、遺構を見て衝撃を受けたのを覚えています。被爆者の方からもお話を聞きました。同年代の子供たちが犠牲になった話を聞いて、原爆や戦争の残酷さと平和の大切さを強く実感しました。日々の生活の中で平和について意識することは少ないかもしれません。けれど家や学校、職場の平和は誰もが望むものです。今回行うワークショップが戦争や平和を自分ごととして考え、実際に動くきっかけになれば、小さな行動の積み重ねが世界の平和にもつながると信じています。